だけども人生というのは飲んだブドウ酒の良きブドウ酒の量ではない、どれだけ飲んだかということではなくて、注ぎ出した、自らが注ぎ出した他者のために注ぎ出したブドウ酒の量によって測られるのだ。これ神様がそういうふうに見なさいと言っている。やがて私たちが人生を終えて神の前に立つとき、私の人生をなんて神様が測ってくださる、どのような測り方をなさるかと、飲んだブドウ酒の量によらず注ぎ出したブドウ酒の量によって測られる。これが私たちの人生だと言うのであります。そしてイエス様こそですね、その全てを、一切を捨てて、自分を捨てて、その命を最後の最後まで注ぎ出してくださったお方になった。これは私たちの救い主であります。まさに貧しくなられたというのはそういうことなんです。キリストは私たちのために貧しくなられたというのはそのことなんです。全部を私たちのために、もうその全てを注ぎ出してくださった。そして救いを完成してくださった。そしてそれは彼の貧しさによって、彼の貧しさによって私たちが本当の意味で富むものとなるためであると、こういうふうに言っているわけですね。ですから富むものとなるためにということを最後に学ばなきゃなりません。貧しく貧しくなられたキリストのそのような目的、その貧しさの目的は何か。それはキリストの貧しさを通して私たちが本当に富むものとなるためであるというのであります。皆さん、私たちがこの世で人生で何を富としているか、何を大切にしているかということで、クリスチャンがこの世の人と同じ考えや基準を持って生きていたとするならば、私たちはキリストが貧しくなってくださった意味を知らない、まだ知らない。そして本当の恵みを、富を持たないままのものであるということであります。いつまでも満足することを知らず、私たちは比較と競争の世界に悪せくして生きていくと、そういうことであってはいけないかと思いますね。コリントの第の手紙9章を、8章9章、特に8章を開いていただきますが、この8章と9章、これはパウロがこのマケドニアの主教会に与えた神様の恵みというんですが、これ具体的なことがあるんですが、抽象的なことですね。神の恵みというのはね、この神様の恵み、表されマケドニア諸教会に与えられた神様の恵み、そして表現された神様の恵みをコリントの教会、これはコリントの教会に、ギリシャの赤いにありますコリント、豊かな中華貿易で繁栄したコリントの町でありまして、同時にコリントとは咽頭という意味があるんですが、非常に汚れた町でありまして、豊かな町というのはですね、同時にですね、堕落した町でもありますね。しかしそこにパウロが伝道法で入りまして、そこの町に入りまして福音を述べ伝えて、そこからたくさんの人がね救われた、コリントの教会ができました。そのコリントの教会にあててこの手紙が書かれているんですね。マケドニア諸教会というのは、これはこのフィリピ教会とかテサロニ教会がそうでありますね。この教会は小さな教会ですね。大変、どちらかというと大変な教会だったんですね。コリントの教会は非常に豊かな教会ですね。そして賜物やこの能力において、さまざまな面においてですね、非常にこの豊かな教会、大教会ですよね。で、マクドニアの教会に与えた神様の恵みを、このコリントの大教会、この町の教会のクリスチャンたちに知らせようとして、このところを書いているわけであります。その恵みとは単に物やお金のことではない、キリストの満ち溢れる恵みについて彼が紹介しているんですね。当時8章の1節からこのずっとそのいきさつが書いてあります。読んでいただきました。マケドニア諸教会、フィリピ教会、テサロニケ教会の信徒たちは信仰の上に激しい 迫害を受け取りました。試練の中にありました。彼らはですね、社会からこの村八分にされ、のけ者にされてですね、仕事を奪われですね、生活面でさまざまなこの苦労がありました。その結果、極度のこの貧しさの中にありました。それでも彼らのうちにはキリストの救いによる豊かな恵みと喜びが満ち溢れていたんですね。で、そのような時に彼らはユダ地方に起こった飢饉のためにエルサレム教会、もう彼らはこのエルサレム教会というのは霊的な母教会ということですよね。福音はここから伝わってきたわけですからね。そのエルサレム教会が困窮しているという、飢饉で大変クリスチャンたちが困っているという知らせをこう受けたわけであります。その時に彼らの心は激しく動かされ、彼らの愛はキリストの愛はあふれて、何としてもエルサレム教会の巨大姉妹への支援募金をさせてほしいと熱心に願い、パウロに願い出たのであります。そして義援を金を募り、官能学の者が集まり、それをパウロの手に委ねたんですね。そしてパウロはそれを持って今このエルサレムに行く途上であります。8章の1節から見てください。今のことを少し頭に入れてここ読んでいただくとピタッとわかります。8章の1節から、兄弟たちよ、私たちここでマケドニアの宗教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせよ。すなわち彼らは彼らのために激しい支援を受けたが、その恵みあふれる喜びは極度の貧さにもかかわらず、あふれ出て惜しみなく施す富となったのだ。私は証しするが、彼らは力の持ち、力以上に施しをした。すなわち自ら進んで生徒たちへの奉仕に配る恵みに預かりたいと私たちに熱心に願い出て、私たちの希望を動員したばかりか、自分自身をまず神の御心に従って主に捧げ、また私たちにも捧げたのである。そこでこの募金をペトロスのあなた方のところですでに始めた以上、それを完成するようにと私は神に勧めたのである。7節、さてあなた方があらゆる事柄について富んでいるように、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱情にも、またあなた方に対する私たちの愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富んでほしい。神の恵みに預かりたい。この恵みの技、恵みということは使ってますけども、具体的にはこれは基金の中にあるエルサレム教会の巨大な財政の義援金のことでですね、それに参加すること。私は命令するのではない。ただ他の人たちの熱情ってあなた方の愛の純真さを試そうとするのである。マケドニアの貧しい修行会や、本当に神の恵みがあふれて、喜んで、エルサレムの生徒たちのために大きな捧げ物をいたしました。神の恵みがそこにあふれていると言いますね。そしてそのことをコリントの教会に彼は伝えるんです。この手紙で伝えているんです。それは、他の人たちの熱情に、キリストの熱情によって、あなた方の愛の純真さを試みようとするんだ。こういうふうに言ってる。コリントの教会は本当に豊かな金持ちの教会でした。大きな教会でしたけれども、出し惜しみしたんです。彼は自分たちのためには豊かに出しました。だけども他者に対して出すことを渋ったんです。面白いなと思うんですがね、本当に、捧げるということはね、持ってる人はあんまり捧げませんね。持たない人がしばしばね捧げて、私よく見聞きしてまいりました。捧げるっていうのはその人の信仰がありやなしの問題なんです。持てるところにおいてでありますけど、だけど本当に心が開かれなければ、愛の心が開かれなければ、私たちは良きものを注ぐことはできないので、私の心を大きく開くものが神の恵みなんです。その恵みを知っている人は大きく心をいろんな機会を通して開くことができる。だけどその恵みを知らない人は固くこう閉ざしてしまう。願いながら思いながらも自分が可愛いですから閉ざしてしまう。不安ですから閉ざしてしまう。心が開かれるってことはすごく大きなことですね。もちろん開かれっぱなしっていうのもちょっと困りますけどもですね、本当に、賢くこうなされもなりますが、しかしでもそのチャレンジに対して本当に心が 敏感である、喜んで溢れてて、それが自分の内からこう開かれていく、これは神の恵みなんですね。